それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は詩編30編の4節から5節です。新改訳聖書ですと旧約聖書の854ページです。生徒たちよ、主を褒めたたえよ。その聖なる皆に感謝せよ。誠に御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。それでは田辺千佳子さんに、証と分かち合いの時を持ちます。
いや、私今日賛美とかしてる時が不安になってて、すいません。なんかちゃんと喋れるようにか。
何
さっき賛美とかしてすごく、
あの
歌ってて、
Why got a nosebleed? Hey, do you got a nosebleed?
しつかしつかしたけ。
Nosebleed じゃねえ。
Why are you crying?
と後で話しよう。
Why are you crying, mommy?
後でな。
Why are you crying?
後で。
どうしてママみんな泣いてるの？
いいから後で話す。
Why were you crying?
後で話そう。後で。After this。礼拝終わったらね。
Why were you crying?
私も聞きたいから、
静かにしてて、静かにしてて。
後で話す
か。後で話すか、座ってて、静かに。はい。
すいません。歌ってる時に、あの、押さえてたんですけど、やっぱりなんか出てきて、すいません。そう、なんか、まあ、前も多分、私、話してた時にも、まあ、いろいろ、ね、なんか聖書箇所から神様がなんか神様を常にそう先にするというか、まあ、なんて言うんだろう、信じてなんかベストをちゃんと尽くしてくれるっていうのは分かるんですけど、やっぱりすごく気が重くて、やっぱり仕事のよくまあ関係の中で、やっぱりそのポリティクスとかいろいろ、なんて言うんだろう、日本語でそのパ
オ政治的な、政治的なのない、
なんだろう、まあ
勢力争い、
なんかそういうのって、ね、どこの会社でもあると思うんですけど、まあ大きい会社とか特にそういうのがねあると思うんですけど、なんかすごく今はそのうちのデパートの中でそういうのがあって、でそういうのが見えてすごくなんか悲しいというか、そういう、まあ、私はまだこのレベルだけど、その上の人のそのそういうポリティクスをこういろいろ今そういうのがあって、新しいその上の人が来た、もう今にちょうど2年なんですけど、その人がそれ今私の上司をなんか追い出そうとするような、そういう、まあ、私たち下から見たらすごく嫌、まあ、やというか、やっぱりこう、まあ、何もできない自分がすごくなんか悲しくて、でこの会社でも来年10年なんですよね。でまあ同じ上司とずっと働いて、でこういうなんか、なんか自分が、まあ、自分のコントロールじゃないんですけど、そこもやっぱ神様にならないといけないんですけど、やっぱりそのなんか悲しいっていうのがすごくあって、でそういうのが見えてきてるっていうのもすごく辛いというか、なのに何もできない自分っていうのがすごくなんか辛いんですけど、でもそれで神様にやっぱり、なんか言わないといけないなっていうのがずっとあって、それもやっぱり祈ってるんですけど、やっぱり難しいことなんですよね。なんか自分が何もできないけども、神様は全部祈れて、まあそのシチュエーションとか何かを通して神様がちゃんと解決というか、そのいい方向にね、なんかなってくれると思うんですけど、でその上司さんも多分もう何て言うんだろう、そのもう長い間やってるから、いろいろそのセブンスとかもちゃんと出るけど、やっぱりそういうなんて言うんだろう、その 彼のやってるあのことっていうのは全部そういうあのポリティックスとか好きじゃない人なんで、ちゃんとあのなんていうの、仕事のためとか、その仕事のために全部尽くしてる人なんで、なのでそれをそういうポリティックスのそういうその人のなんか傲慢っていうのが、そのそれそういうのを考えてすごくやっぱり気が重くなるんですよね。彼はその自分のやって会社のことのために一生懸命頑張ってるのに、そういう他の人たちがそういうあの自分のことしか考えてない人が たちが周りにいて、そういう争いになるのがすごく、まあまあ、悲しいっていうのがあるんですけど、でもやっぱりその中でも神様がやっぱりこう何かあのそのね、2人にその上上司の2人に何かあのちゃんと解決というか、それを出してくれればあのあそれ言うのしかないんですけれども、やっぱり自分はやっぱりこういうそのあの尊敬してる人の上でそういうことがあるのってすごく辛くて、あのやっぱり自分のでもこれも自分のなんていう欲というか、そういうのが出てるのかなっていうのもあるんですけれども、やっぱりそれね、神様にあのうんあのまあ委ねるしかないっていうか、そういうのがあって、でここを選んだんですけれども、やっぱりいろんな嫌なこととかいっぱいあって、でもそれも多分サタンがそういういろんなこういう気持ちになせるのがすごいまあ簡単じゃないですか、こうなんかすぐこういう気持ちになるのって、だからこういう気持ちをさせるっていうのがそういうサタンの力であって、それをどうにかまあそれあのこれに負けずに神様を本当に今一番必要なので、なんか一作も Have Faith ってよく言ってるんですけど、それが今必要だなとあの思ったんですね。やっぱりこの五章もあの五節かあの英語では For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoice comes in the morning. 本当にそうこういう時があっても神様がいるっていうことを示してくださってるんだなというのがあのはいあのと思ってこれを選んだんですけれども、そうすいません泣いてしまって、でもすごく今やっぱりあの辛いというかあの心が、まあ、痛んでるというか、うん、のであのみんなにも、まあ、今日こうしてあのこうシェアできたことを神様に感謝あのしたいです。あの、まあ、祈ってくださると嬉しいで、どうなるか分かんないですけれども、やっぱりうんでもあなんか神様に分かるしかないなと、自分には何もできないので神様に任せるしかないなと思ってます。
はい、ありがとうございました。今の聖書箇所で何か皆さん思われるところとかありますか？キジさんどうでしょう？
うん、まあ聖書箇所じゃないんですけど、あ私もあの4年か 5年ぐらい前、あそんな経たないかな、3年ぐらい前かな、なんかその会社のまあ一番偉い人ですね、僕の上の人は、まあ、スーパーバイザーで、その もうちょっと上の人が、まあ、会社で一番偉い人がいて、でその人の態度っていうのがすごくなんか傲慢みたいな感じだったんですよね。 でもあの私にとったらね結構いい人だったんですよ。あの例えば入ったばっかりで親が死んだって死にかけてるって言ったら、そのボスが来て、その結局はその人クビになったんですけどね、あの来てもう10年以上前ですけど、いや君はあのパーソナルのリーブはできない、やるとしたらもう一度やりあの一からスタートなるよ、もう半年以上経ってたからベネフィットとかもらえてたんですよね、もうホリデーペイとかあとインシュランス、あの保険とかそれもらえてたんだけども、 それもなくなるのも覚悟で取るならいいけどって言ったら、あ、分かったって言って、で親がまあちょっと具合悪いからやっぱり帰ら、それでも帰らせてもらいますって言ったら、 OK 分かったって言って、で帰って、あの来た時にそのボスが、君は特別だとかって言われて、で、あ、そうなんですかって言って、言うよって、誰にも言ってダメだよって言って、もう言っちゃったけど誰も言ってダメだよって言われて、で、あの、あ、いいんですかって言って、あ、いいよって言って、だから全部保険ももう一からやり直す必要ないからって言って、で、全部ベネフィットも全部降りたんですよね。で、それからその人すっごい悪いイメージがあって、で実際自分もなんかあのコーヒーとか、本当はコーヒーとか買ったらダメなんですよね、近くの喫茶店なんかで、で自分は買ってこう飲もうとして、なんでかというとドライブするから見えてるじゃないですか、ドライブしながら飲んだらダメっつって、でこう買った時にこう、あ、滝、何これっつって見張ってんですよね、で見張ってて、これ何っつって、あ、コーヒーですって、あのついでから飲みますからって言ったら、いやダメダメダメダメダメダメっつって言って、捨てなさいっつって、あ、捨てるって今買ったところで口もつけてないし、あなたにあげるって言ったら笑っていやダメダメっつって、で捨てたけど結局は、で結局なんかあのあと他の噂聞いたら、なんかレイシストみたいな、あのそのそういうの噂もね流れてきて、で俺はそんな風に思わなかったんだけどさ、というのはさ、私がなんかこう会議の時とか、会議じゃないけどまあミーティングみたいなのがあって、そのなんかそのドライバー集めてこうなんかこう安全講習みたいなのあるんですよね。でなんか俺がこう、俺はまあ何も聞かずにこう、もうちょっと英語もあんまり分かんないからこう聞いて、あ、まあこうちょっと違うなと思ってた時、こうなんかあのこう意見言おうと思ったら、まあ、みんなうるさいんですよね、バーッつって、ほんだらそのスーパーバイザーが、ちょっと待てっつって、彼の意見を聞かなきゃいけないじゃないかとか言ってね、こう言ってくれて、あ、そう、あ、なんかいい人、なんか俺にはいい人なのかなとか思っちゃって、でも変なんですよね、時々ね、なんか挨拶してもこうなんか、なんか黙ってたりねして、で結局なんかね、なんかやっぱりね、そのなんかやっぱりね、そのなんだ、あの差別的なこと、なんかよくわかんないんだけど、そういうようなことでハラスメントかちょっとわかんないんだけど、なんかそれであのレザインしたみたいですね。それで自分はまあみんななんかこうほとんどの人はハッピーみたいな顔してたけど、自分はなんかやっぱり、うん、いやなんか真面目な人で、さっきも千佳子さん言ってたけど、もう本当に会社のためにやってるような人だったんだよね。で、そう、なんかね、それちょっと思い出したんですよ。そういうなんかこう、ちょっと理不尽っていうか、なんかそういうことってやっぱあるっていうか、その、なんか、真面目にやってるとなんかその、バカを見るっていうか、まあ、そういう方言ったらあれなんですけど、それをちょっと思い出しましたね。まあ、ただあのお祈りしますよ、それ。なかなかと喋りましたけど、
しおさん、何かありますか。
いつも愚痴を聞いてるからね。
ああ。
なんかあったらそっちが先に言って。
なんかそうだね。なんか何々が大変だと思う時の誰かのために祈るっていう時なんだけど、あのなんかこうやっぱり祈って、その今千佳子さんが言った通りで、どう着地点があるかって全然分かんないから、だからあの祈るんだけど着地点が今も千佳子さん神 ス様に任せてるじゃない、どこにどう落ち着くかっていうのは。だから私もそうやって祈るなと思って、うんうん、神様がどこを選ばれるか分からないけど、うん、でもそういう風にして祈るなと思っていていたんだ。でなんか最近ちょっとでもそういう風にやってやる中でも、あの自分に神様の部屋がないときっとダメなんだろうなと思って、うん、だからその自分に神様の平安があるようにっていうふうに思うことがあって、でこの前なんかほらあのねイエス様が私たちに残してくれるのってすごい世の求めてるものじゃないって話をねなんかの時にしてたよね。でそれでイエス様は自分の平安を残しますっていう話を ね亡くなる前にされてたじゃない。それでだから自分の平和がみんなの中にあるようにってご挨拶されるっていうところもあったじゃない、復活されたところ。だからその例えば私がすごいなんかこうレッスンで混乱してる人がいてもとか、私がなんとなくあ大丈夫大丈夫と思ってたら向こうも落ち着いてくるようなことがあってね。だからだからイエス様ってもっと強烈な人だったから、イエス様の周りにいるとあなんかこう気持ちが安らかになってきたっていう感じの人だったんだろうなとか思って考えていて、それでその平安を残しますってイエス様が言ったから、私たちのどっかにその平安はきっと残されていて、でもしかしたらそれが聖霊様がいるっていうことが平安なのかもしれないし、でも私たちは感じるのってすごい慌ててる時ってすごい難しくて、でもきっとどっかに残しておいてくれてって感じる方法ってあって、ですごい辛いことって今ちかこさんも あってそれもあちかこさん優しいんだなとか思ってすごい聞いてたんだけれども、そんな中でも多分ちかこさんの中に平安があって、それでその会社に平安を持ったまま行けて、その平安はイエス様の平安であってっていう風な状態があると難しいけれどもあるとすごくいいんだろうなと思って、そうするといろんな人がいろんな感じ方がちょっとずつ違ってくるのかもしれないとか思いながらなんとなく思ってたんだよね。それで今あともう一つ思ったのがね、ちかこさんはそうやって上司の人すごい気持ちをね注いでくれているのを見てね、私がねなんか問題がコーラス内で起こった時にね、結構コーラス の人たちが先生大丈夫ですかって言ってすごい慌てた感じでねメールをくれるんだけど、私ってそういうところでそういうことを感じる力がすごい弱くて、なんかあれなんか心配してくれてんのみたいな感じでね、なんかなんで心配してくれてんのみたいな感じであれだったんだけど、今こうちかこさんが心配してくれてる心配している姿を見てね、そうか人たちは私を心配してくれてたんだっていうことをね、なんか今更ながら気づいてね、それはそれでありがたいこと、すごいありがたいことだなぁとね、なんか今人が自分にやってくれてたことに今更直結したっていうところがあった。うん、そんな感じです。それでは久保さんどうぞ。
なんか下のさ リマークのところに他の聖書箇所あるじゃん、それ見てたんやけど、詩編の126の5節か、 まずここね。涙と共に種をまくもな喜び叫びながら刈り取ろうっていう。まあその次も読むとね、あの 種入れを抱えて泣きながら出ていく者には束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。そのでね、もう一個、いつも宮内先生が言ってたところですけれども、ローマのね8章の28、ローマ8章っていうのは、前も言ったけどパウロはの宣教人生の後半の方で書かれたと言われているところで、彼自身のね信仰もすごい成長した後で、その中でもローマ書の中の8章っていうのは聖書の中の聖書っていう人がそう呼ぶ人がいるぐらいの箇所なんで、まあ悩んでる時は読んでみてください。で28節ね、ローマ書の、8章の28節に、これいつもね宮内先生が言ってたんで覚えてると思いますけれども、こう書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知ってます。これ神様にくっつこうとしている人たち、神様についていこうとしている人たちには、本当そういう人じゃなくてもそういう人たちにもいろんなことは起きるんだけど、神様についていこうとしている人たちにはすべて良きものにしてくれる。私それ分かっててさっきの曲選んだじゃないんだけど今ちょっと今読んでて思った、そういえばと思ったんだけど、要するに全てのことを働かせて益としてくださるっていうのは、要するに全てのことがいいものに変わるんじゃないんだよね。その良くないものもいいことも全部それの起こったことの結果として益となる。益っていうのは必ずして気分がいいこととは限らない、でも自分のためにはなる。全ての人にそうされるんじゃなくて、神様の計画の中にある人々、そして神様を愛する人々って書いてあるの、ここ。で、もう一個はね、第二コリントの4の17ね。別に開かなくていいけど、読むんでこっちで。第二コリントの4章の17に、これも一言ですけど、すごい、重い、重いっていい意味で重い一言かなと思うんですけど、今の時の軽い困難は、私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。この重い永遠というのはちょっと訳が嫌いなんだけど、他には何て書いてある？新改訳じゃない人、17の後半、まあいいや、いい、わざわざやんなくて、ただ単に永遠の栄光をもたらすというのは、今の観難は同じだよね、この今日の聖書箇所と30の5節の後半、前半か。誠に神様の怒りはつかの間、長くもいかないけど、命は恩寵のうちにある。恩寵って言葉が分かんなかったんであれやけど、
恩寵ってのはす命は恩寵のうちにある
。だからその恩寵という言葉だけでは自分は分かんなかったんだけど、
恵みのようなもの、
まあだからこの例えはよく使われるよね。夕暮れには涙が宿っても朝焼けには喜びの叫びがあるっていうのは、毎朝そういうこともあるけど、一回寝ちゃうっていうのは大切なことだよね。まず寝れるような状況に自分の気持ちがあるってことはすごい大切なことやし、悩んで寝れない人もいるし、怪我とか病気とかしてしんどくて痛くて寝れない場合もあるし、そうじゃなくて絶対わしより近くのは睡眠時間長いんだよ実はもうめちゃくちゃ寝とるわけじゃないんだけど、でもやっぱり一回寝れるっていう時は、朝起きた瞬間っていうのがあって、外が雨が降っててもね、気持ちの方は寝る前時よりも起きた後の方が大抵の場合はね、いつもじゃないかもしれないけど、やっぱりクリアというかね、邪魔なものがないというか、少ないことの方が多いんじゃないかなと思います。起きた瞬間はね、起きてからいろんなことを思い出すから、また今日もまた嫌な一日が始まるとか思っちゃうんだけど、起きた瞬間ってのはね、よっぽど嫌な夢、ね、見て目覚めない限りは実はクリアじゃないかなと思う。 だからよくね、朝一番の祈りが大切だってよく言うじゃん。聖書読むのも朝読んだ方がいいっていう。やっぱりもうこの世の中の嫌なことが邪魔する前に、朝起きた後に神様の、ね、言葉に触れて神様に祈るっていうのが、やっぱりなんか君はいつから模範的なクリスチャンになったのっていうようなことを言ってますけど、でも本当最近冗談抜きでそう思うよね。朝一番の祈りっていうのは大事だと思います。まあとりあえず聖書箇所を並べただけやけど、いや本当実際そうかなと思って、うん、夜寝て朝起きるっていうパターンもそうだけど、やっぱり7日に1回休めっていうのは、礼拝をしなさいっていうのもあるんだけど、やっぱり休めなんだよね。うん、仕事をするなというんじゃなくて、体も心も休ませる時を持てっていうことだと思います。夜寝るのと同じで、1週間1回に休むっていうのは、そういうことだから、その多くの教会が日曜の朝に礼拝を持ちたがる。やっぱり週の1回ね、リセットして朝礼拝をする。それでまた新しく始めるっていう、本当当たり前のように聞こえるかもしれないけど、今の世の中それをやっていくのがすごい難しいっていうのも事実でね、自分をリセットするためにも休むっていうのはね、自主的に自分がそういう気持ちで持たないと、どんどんどんどん嫌なことが溜まってったりすると潰れてくこともあるわけだしね、気分で。まあそんな感じです。いや別に日曜日仕事するとさばいてんじゃないよ、うん、ね、会社行かなくていい日もずっとコンピューターの前に座ってるやつのことさばいてるわけでもないから。ただうん、朝が来るにはやっぱり休まないと朝見れないんだから。だから毎朝が当たり前のようにあるわけだ、うちらの場合は。当たり前じゃないんだよね、ちゃんとリセットする時を。トム・エイツの歌でね、一番最初に自分が聞いたトム・エイツの歌で、こういう歌詞があるわけね。徹夜するまで朝日を見ることなかったっていう。だからあるでしょ、どの曲かあるじゃん、
サンディゴ・セレナーデ、
そうそう、はい、そういうことばっかり並べてる曲なんだけど、西海岸に移るまで東のことを考えることなかったとか、そういうすごいいい歌なんだけど、当たり前のことばっかりだと思ってるけど、やっぱり地球が回って季節もあって一日があってっていうのも全て神様が備えてくださってる。そこに人間はどう休め、どういう周期で生きていけっていうのも全部神様が備えてくれるっていうのを忘れちゃいけないと思います。でもう一つは、うちの教会はしんどいとこ通ってきました。本当にしんどい思いをしたのは、もしかしたら自分タイヤだけかもしれない。わかんない。わかんないけど、直接やり取りしてたから、ね。でも、教会としてはすごい辛いとこ通ってきて、でもやっぱりその時に、やっぱりみんなに覚えててほしいことは、心地よい環境、いい環境っていうのはいつまでも続くとは限らない。そうじゃなくても神様がそれを通して自分たちに通してどう何を伝えようとしてるか、そっちの方が大事なわけ。会社でも、あとまあ私の場合だったらお客さんとかでもそうやけど、そこの環境って必ずいつかは変わるわけで、いつまでもいい状況続くわけがない。それはね、やっぱり覚えておかなきゃいけないと思います。でそうじゃなくなった時にやっぱり委ねるしかない。で極端なことを言うと、よくアメリカでもよくね、選挙が近づくたんびに、子供たち次の世代にいい社会を残したいっていうクリスチャンの人たちも言うんだけど、よくよく考えたら矛盾があるわけです。なんでかというと、クリスチャンの人たちはいつかこの世のが終わるっての分かってなきゃいけない、うんね、いつまでも次の世代がいい世代でありますようにって言ってられない時代が必ず来るわけね。でも自分たちの心の中には、そのこの世の終わりっていうのは自分たちの時に来てほしくないっていうのがどっかである。自分の子供、孫ぐらい、自分が見えるぐらいのとこまではその時代がまだ来てほしくないっていうのが。でも聖書によるといつか終わるわけよね。明日かもしれないし、100年、1000年先かもしれない。 なんか何が言いたいかというと、あの結局全て委ねるしかないんだよね。なんか自分の子供がいるとして、まあ、元気に育ってほしいと考えるのは当たり前だけど、でも5代6代先の子孫まで元気でいてほしいっていうところになるとわけわからんじゃん。自分らの5代6代前のじいさんばあさんまで実はあんまり知らないしね、情もないわけでさ、何が言ったけど永遠に続くものってないから、身近な環境もそうだよね。もういい状況が続くわけじゃない。だから変化っての怖いね。自分の生活の中に大きな変化が訪れてるのももちろん怖いけど、そういう時に神様見上げていたいってことですね。またベラベラ喋っちゃいましたけど、
なんかねこの前ね、私ねあのね、あの本をね買ったんだけど、でそれね、たあのちょっと疲れててね、なんかいい本ないかなと思って、あのブックオフに寄ったらね、私があの この人いいなと思うお医者さん の、 そのちょっと宗教的なお医者さんなんだけど、キリスト教じゃないんだけど、ちょっと宗教的なお医者さんで ね、その人の本を出て、それで買ってみてたね。そしたらその人がね言ってたんだけど、あの魂っていうのは神様が全部こう作ってくださって、でみんなにこう分け与えてくださっているから、神様がみんなにこう分け与えてくださって、みんな神様の息が入ってるみたい な、ね、そういう風な話をねして、だからそういうのとこういう話をしていてね、でそれがあの人によってこう違う側面を見せているっていう風なことをね、それはまるでジグゾーパズルのいろんなピースがあってこうあるようなものでハマるんだけど、みんな形が違って、このピースはなんか色汚いなみたいなのがあったりとか、 これはあの小さいなとか、これは綺麗だなとかあるんだけど、結局それがハマって神様の世界になっていくわけだから、だからあの人に関してもあのこのピースは自分と違うっていう風なよりも、全体で神様があの作ってくれた魂なんだって話をしていてね、それであなるほどねと思って、だから他の人のこともあのいろいろあるけれども、そういうふうにして考えるとこだわることが少なくなるかもしれませんよって書いていて、あ、それで私もなんとなくこう嫌なことがあったからそういう本をねかあの買ったんだけれども、あ、なるほど、自分があのと違う考えの人がいても神様が作って、そういう現れ方が違って違うピースだっていうことで、雰囲気が違うだけなんだなって、もう全体的には神様が作った一つの絵のような形になってるんだって、ちょっとなんとなく納得したんだよね。だから、うん、人間っていろいろあるけれども、それはそれで神様がまあそれがよしと思っていらっしゃるのかもしれないしと思って、うん、思ったところがあった今週。他に何かありますか？じゃあちっかこさんをお祈りして
閉じ、もういいの？
いい？なんか喋る？
いいです、ありがとうなんで？
いいです。
まだ時間があるの？
あるよ。
やっぱりこう分かち合いができて、うん、よかったです。そういうのいろいろこう聞いて、またもっとあのパワーをなんかもらえたというか、うんですね、自分の領域はこういうことを考えるんじゃなくて、もっと違うそういう見方であの神様にまたもう一回もう一度あの、まあ、常にあのそういうのをお祈りしないといけないなと、うん、こういう中でこそやっぱりあのそう神様が必要だなというのが分かりました。ありがとうございます。
じゃあお祈りお願いします。
はい、先生のお父様、今日もこうしてみんなと、分かち合い会を持てたことを感謝します。また明日から新しい1週間がありますけれども、どうか一人一人を、守ってください。そしてまた、仕事や、またいろんなあの毎日を、家庭とか仕事または、いろんな面で、いろんなこと ことがある中でも、その神様は私たち一人一人を、支えてくださる、そして、守ってくださるということを信じて、また1週間、よろしくお願いします。自分も、今日こうしてみんなからいろいろ言葉をいただき、また、ちょっと振り返って、神様に常に、委ねるということを、もう一度よく心に持って、また1週間を過ごしたいと思います。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。